本当に喋りたかったところだけ編集されて使われてないっていう。
喋れーさー、
そこが言いたかったの。
喋れーさー、
週刊喋れーさ
ー始まりました。週刊喋れーさー、メイプル超合金のカズレーザーでございます。よろしくお願いいたします。先日旧ツイッター X のアカウントが乗っ取られまして、はい、まあ全然メインじゃやってない方なんですけど、まあメインでやってないというかあんま動かしてない方なんですけど、そのアカウントが乗っ取られたのが分かって、で乗っ取られましたっていうのをやっぱね、 X にさ、そのサポートページみたいなのから行くじゃん、
うん、
本当大変ね。あれ
どうしたっけな、一回乗っ取られるの。ありますあります、あります。
メインアカウント、
メインアカウント
最悪じゃん。
サングラスをみんなに売りつけてましたね。
あったね、一時ね、 LINE、うん、とかでも来てたよね、はい、レイバンのサングラス売るやつ。
はい、
あれ何だったんだろうね、なぜレイバンのサングラスなんだろう
ね。
世界的にめっちゃ入ってたよね、あれ、あの時期ね、あれ、
はい、嫌だったな。
あれ何だったんだろう、あったよね、うん、なんかさ、やっぱああいうそのサポートページとか見てると本当にサポートしたくないんだなっていう意思を感じるよね。めんどくせえ、もう諦めてくんねえかなっていう意思を如実に感じるよね。
人間が出てきてくれないですもんね。
くれないくれない、もうなるべくそういう人が人をどんどん減らして、
うん、
だからもう、でもね、メール送ってでも結構その日のうちに1時間ぐらい対応してくれたんだよね。まあ、なんかちゃんとまあ証拠とかも取ってあって、
うん、
明らかにもう違うページ違う人が動かしてる。で多分だけど、まあある程度そのこの中の人がカズレーザーだって分かってるっていうこともあるだろうから対応はあったのか分かんないけど、うんうんうん、別にでもそんなね大して何百万フォロワーいるわけでもないからさ、でもなんか比較的早めに対応してくれたけど、
うん、
あれ本当に俺全くそのこだわりなかったらあれ乗っ取られたってなって、あのサポートページ覗いてたら、あもういいやって俺で諦めるかもしれない。
あ、そんなめんどくさかったですか。
なんかどうやったらいいかやっぱ分かりづらいよね、うん、でやっぱ対策としてはパスワードを入れてそのアカウントにまずログインしてください。でログインできない場合はこうこうこうでこうでこうでこういうことで試してくださいとかガーって書いてあるけど、うん、最終的にやっぱじゃあそれでもダメな場合直接こちらへみたいなのないもんね。
あ、ないんですか。
うん、だからまあメールをこちらで送ってくださいぐらいで、直接やっぱ人とのやり取りは基本的にやんないよね、めんどくせえし。
乗っ取られて何ツイートされてたんですか。
なんかね、ブラジルのなんか何らかの会社、多分あれは仮想通貨系なのかな、 NFT とかそういうことやってる会社の、
なるほど、
多分社員が俺のアカウント乗っ取って、その会社の記事をなんかリポストいっぱいしてた。
ひどいよ、うん、ひどいよ、うん、
日本の裏側から、
ね、
そんなに見てくんねえと思うけどな。
そんなわけないじゃん。
だってね、めんどくさかったけど、でそれさ、でまあ乗っ取られた瞬間というか、うん、なんかアクセスがある、言ったら俺がいつも使ってる携帯とかパソコン以外からアクセスがあると、まあ、メールが来るわけじゃん、あれって不審なアクセスがありましたみたいな。
あ、そうですね、うん、
ってのが来てたのよ、
うん、
でそのメールが来た数分後にはもうパスワードが変更されました。もう乗っ取られちゃってたのよ。
うわ怖
っ。うわ、もうこの期間で対応するしかねえんだ。その数分で対応ってめっちゃむずいじゃん。
無理ですよね。
でよっと見たらそのメールがね来てた時間が、
うん、
俺収録中だったのよ、
うんうん、
カズレーザーと学ぶっていう、
うん、
私の番組の、
はい、
でそこでその時の特集が SNS で被害に遭わないようにみたいな話だったのよ。意味わかんねえな。
皮肉な話だよ。
皮肉な話、よくできてんなと思って、今じゃねえだろうと思ったよね。でそうやって俺本当になんかいろんな人に言うと、なんでそんなことマジでやってんのって言われるんだけど、俺本当に1ヶ月とか2ヶ月に1回パスワード全部変えんのよ。ちゃんと変えてんのよ。
えら、
うん、なるべくだ、めんどくさいけど、まあ言ったら、銀行とかのやつでさ、もう変えてくださいって定期的に来るんだけどさ、
はい、
そんな感じでそれ以外のやつもなるべく変えるようにしてるのよ。金に関わるやつはね、クレカとかに連動してるやつとか全部変えるようにしてるんだけど、はい、うん、それでも結局 ねランダム、本当ランダムの文字列にしてるしね、パスワードとかも。
よく覚えてられますね。
だまあそれはちゃんと覚えるようにしてる。で別場所に保管とかしてるように、ネットに繋がんない場所にそのメモるようにしたりするけど、めっちゃめんどくさいけど、それやってても結局そのね、パソコン、そのコンピューター使って適当にガーって文字列入れてハッキングというか、もう試せばさ、なんとかなるわけだから。たまたま俺は多分乗っ取られたと思うのよ。
ほんとランダムにガーって入れて、
ランダム、まあそのね、ソフトがあったりするから簡単にできちゃうわけだから。
そうなんだ、怖、うん、
だからどうやったってやっぱ乗っ取られるとか乗っ取られるんだよね。
うん、
でそう考えたらマジで一番強い防衛策はずっとスマホ見てることかもしれない、ね、 あ、メールが来たってすぐ開いて、ね、はい、ああ不審なアクセス、はい、買い回すぐらいにしないと、うん、だ無理なんだろうね、乗っ取られないって。
でもそのフォロワーとかが多い人順に乗っ取るんじゃないですか。
いや関係ない。
あ、そうなんですか、うん、
昔はね、あの特にね、いや関係ないんじゃないかな。前は青バッジついてると乗っ取れやすいとかあったけど、今青バッジは金で買うわけじゃん。だから関係ないんじゃないかな。フォロワー多い人乗っ取ってもさ、すぐバレるじゃん、中身変わったって、うん、逆にそこそこのフォロワーがあって、その信用度が高い人、前が何だったか分かんないとか、うん、であとちょっと人数合わせれば、そのこの人数フォロワーがいればお金に換えやすいとかいろいろあったりするから、
う
ん、また難しいんだと思うけどね。あれもう防ぐの無理なんじゃない。
無理ですね、
うん、俺よりちゃんとなんかそういうパスワード変えてる人俺会ったことないもん
もう何年もでスマホ持ち出してからもう一回も変えたことないですね。
こういうなんかその、ね、まあ、番組とかでそのセキュリティの話になって、うん、そのパスワードちゃんと変えた方がいいんですよみたいなんですね、専門家の人がいるじゃん、はい、でアナウンサーとかにさ、カズレーザーさんどうしてますかって、僕は定期的に変えてますって言うと、そのパスワード変えた方がいいですよって言ったセキュリティの専門家が、お本当ですかってびっくりするの、ね、いねんだろうね。
そんなやついないんですよ。
マジで少ねえらしいのよ。でも、うん、乗っ取られるからね。
でもどうしようもないですね。
どうしようもないだと思う。マジで、うん、SNS はやんないのが一番。
そうそう、本当、うん、そう。
もうやったら絶対何らかのマイナスになる。で対応してくれない、
うん、
やっぱ。基本はしてくんない。どんだけだってやってもさ、もう勝手に顔写真と使われてる謎の広告とかに使われちゃうんだからさ、もう無理無理、対応なんかしてくんないだから有名になったもんが不利。無理無理無理、
どうしようもないんだな。
顔出しなんかしちゃダメVTuber とかやった方がいい本当に悲しい話ですよ。対応してくんないんだから。まあでもそれでも思ってるよ、めっちゃ早かった、すぐにはやってくれた。
うん、なんかそんなイメージでした私の時も、うん、
ってことはあの間でそのすぐ対応できるってことは、乗っ取られてないのに、乗っ取られたから元に戻してくださいっていうことでもなんかできそうな気もするよね、
うん、
それを使って公的になんかね、乗っ取り的なことできそう、できんじゃねえかってぐらいの迅速さだったけどね、
う
ん、あ、うん、俺がだからね、小泉ちゃん、あの今納言の鈴木みゆきってアカウントはもともと私のだったんですよっつって、やったら言ったら被害があったってことで一回アカウント止められる可能性もあるもんね。
そうですね、
めっちゃあるんだろうね、そんなの、
うん、
昔江頭さんが YouTube の、収益化一回止まった時、江頭さんの動画の中で使ってる曲、はい、別に半径フリーのオリジナルでもなんでもない曲なんだけど、それの権利を持ってるって人が勝手に曲を使ってるんで、これ侵害してますっていうのを訴えて収益止めるんだって、で裁判とかにして金、ま、なんかね、せしめるみたいな、そういうのをやってるやつがもう世界中にいっぱいいるんだって。でそれもさ、その場で判断できないからさ、一回一回まあ止まるんだけどさ、うん、むずいむずいよね。
そうですね、う
ん、何が本当なのか分かんないじゃない。
悪いやついっぱいいるのよ。
いっぱいいるよ、考えられるんだから、簡単なんだからなんか聞いたらさ、
はい、
情報開示 してくださいみたいな。
情報開示、
情報開示やったら、あの、はい、まあ、じゃあ小泉ちゃんのところにプロバイダーからメールが来るのよ、
はい、
なんか違法なエロサイト見てないですかみたいな、
うん、
で見てたっていう疑惑があるんで、その情報開示、誰がどこに住んでてどうこうみたいな情報を教えてほしいっていう連絡が来てるんですけど、どうしますみたいな連絡が来るんだって。それも断ればいいんだけど、知らねえよってほっとくと認めたことになって情報開示されちゃうんだって。
え、どういうことですか。情報、
その IP アドレスから見てなくてもそういうことになる、あるんだって。
あなたの住所教えてください
ってことですか。住所とか、そう、まあ、データ的なもので、住所まではいかないと思うけど、うん、ある程度のことを教えてくれ、個人情報、
うーん、
まあ、メアドとかはさすが分かんないと思うけど、なんかある程度の IP アドレスぐらいかな、なんか教えてくれみたいになるんだって。
へー、
でそれって、はい、もう本当にランダムにそういうの送ってんだって、見てる見てないじゃなくて。で情報開示請求って30万ぐらいかかるんだけど、まあ、それだけ訴えてたら、まあ、その訴えてる側の丸蔵なんだけど、
うん、
訴えてる側と、あ、訴えてる側はまあ弁護士となんだけど、
はい、
その弁護士は訴えつつも、もし情報開示請求されたら弊社に頼んでくれれば安く、丸く収めますみたいな、
ほ
ー、いや、こともやってるんだって。だから急にそんな来たらさ、情報開示って何、怖いじゃん。
怖いですね。
プロバイダーからなんか、情報、うん、教えてもいいですか、何、怖い怖い怖いっつってネットで検索すると、そういう弁護士が結構上に出てくるから、うん、ついつい頼っちゃってお金払っちゃう、
うわ
ーってのが実際にあるんだって。
その弁護士は本当に弁護士なんです
ね。本当それは弁護士だと思う。
うーん、うん、
もうそんなわかんない、
わかんない、
よく考えるよね。
すごいな。
なのでもうこれからはもうデジタルやめてください、スマホは捨ててください、
やめましょう本当に。も
アナログラジオだ聞いてください今でも AM もアナログじゃねえしな電波始めましょう週刊シャベレーザー。週刊シャベレーザー、この番組は集英社道尾修介 N ED 治療 AGA 治療の専門クリニックイースト駅前クリニック富士通ジャパンの提供でお送りします。さあ今週もスタートいたしました週刊シャベレーザー、本日も一緒に盛り上げてくれるのはこの方、
名護の鈴木美由紀です。お願いします。
お願いします。どうですか、被害に遭ってますか？
被害に遭ってないですね最近。
遭ってないね。たまにでもいるよね、クレジットカードの番号盗まれた井上さくらさんとかね、一回クレが被害に遭ってたとか。 あれもさ本当に明細とか見てないとさ100円とか500円ぐらいなんだよね、一、うん、回一回が。
あ、そうなんですか。
あれアマゾンギフトカード500円なんてなんで買ったんだみたいな。
うん、
あと音楽のカードあれ500円なんで俺買ってんの、アップルカードなんで500円買ってんのみたいな。
明細なんて見ないですよね。
で500円とかをなんか定期的に引き落として全く反応ないってなったらガッとと
かもあるらしい。ああバカかどうか試してるんですね。
バカかどうか試されてるんだ
全然見ない。
分かりやすいやり方じゃない。だから変な番号から電話かかってきて直接リダイヤルするとあこの番号生きてるんだみたいな、
うんうんうんうん、
とかと一緒じゃない。
うわ
反応したら、でも反応したらダメっていうだけだと、だとね、反応しないだとイエスって認めたことになったりするからね、メールとかだとね。マジ無理だよね。
無理ですね。
マジ無理。
マジ無理。迷惑メールとかもでも仕方してたら止まりましたけどね。
迷惑メールはね、なんかでもその、はい、どれが迷惑メールか分かんないもんね。そのさ、ショートメッセージで来るやつだとさ、
はい、
明らかに au とかドコモとかソフトバンクっぽいやつだけど嘘だったりするもんね。うん、
そうですね。
分かんないもんね。
なんか不在メールみたいな荷物のやつとか、うん、本当の時あるから
ね、困るよね。
やだ、
不在とかもあれそれっぽいの入れられたら分かんないもんね。
分かんないですね。
この前さ家に謎の荷物が届いたのよ、
うん、
で宛名が違ったのよ、全然違う人の名前だったんだけど、はい、まあ、どういうことなんだろうな。そう、あ、宅配ボックスに入ってたんだ、
うん、
で生物なんか、まあ、期限が結構早めに処理しなきゃ、
はい、
処分しなきゃ食べてほしいみたいなものだったんだけど、はい、それが宅配ボックス入ってて、でも宛先が全然違うのよ。
へ
え、うちじゃないのよ、宛先が女性の名前の、
はい、
女性宛に届いててどうしようってなって、でこれでも住所はうちっぽいのよ、でもなんか微妙に違うっちゃ違うのよ。
うん、
でうちのマンションの隣にほぼ同じ名前のマンションがあるのよ、
うん、
でそっちに届いてたものなのかな。
はい、
でもさそれ調べようないじゃんこっち。
そうですね、
昔みたいにさハローページとかがね出回ってるわけじゃないし、うん、ハローページとかもう去年で終わっちゃったんだよね発行が。
あ、そうなんですか。
そうそうそう、だからもうどこにねその人がいるか本当わかんないじゃん、
うん、
だからその荷物持ってってその山口二人でその隣のマンションの集合玄関ピンポンと押してその番号だ、うちと同じ多分部屋の番号だよね押して、
うん、
でカメラがついてるからカメラに向かってあのすいませんあのお荷物が届いてるんですけど
怖かったろうなカズレーザーが
反応ないからそれ3回ぐらいやってあの本当にここに書いてあってあの、はい、あ隣のマンションに住んでるものなんですけども
嫌だよ絶対嫌だ
反応ねえなどうしよう。で明日いないの全員がこれ今日も今日中にも、ね、取りに来てくれたり、あ、しかそのマンションのそのねカメラに向かってそれ、はい、いろいろ説明した後全員家出なきゃいけなかったんだ。そうだ、すぐ出なきゃいけなくなってこうどうしようかってなって、じゃあでそのまたマンションのピンポン押して、ああのこれ多分もしお家になくても今これカメラがあの録画状態になってると思うんで、はい、一応説明します、ね、全部説明してこれからこうで隣のマンションに住んでるこういうものですと、で間違って多分届いてらっしゃると思うのでこの何々さんでしたらあの、うちのマンションの集合玄関にこれで入れとくので、
はい、
あの取りに来てください、
うんうんうん、
で暗証番号はこれですっつって家のうちのマンションの、 あの宅配ボックスに入れて出たのね、
はい、うん、
で翌日だね、翌日になんかピンポンってなって、
はい、
インターホン出たらあ隣のマンションの何々です、
お
でその人だったの、
はい、
であの昨日あの届けに来ていただいてありがとうございます、あちゃんとあの受け取ることができましたありがとうございましたってなって、
はい、
あいやとんでもございませんってなってこれ丸く収まったんだけど、
うん、
あれでさその人じゃなかったとしてマジで全然関係ないうちのマンションと全く関係ないものがうち届いてて、
うん、
俺本当にそうだと思ってさ、隣のマンションだと思って暗証番号とか全部言っちゃったじゃん。これ違った場合さ、やばいよね。
やばいですね。
本当に全然違う人が住んでて、うん、なんかうまそうな、なんかうまそうなもん届いてて、うちじゃないけどこれもらえるなってことできたわけだもんね。ちょっと浅はかだったなってちょっと後悔したんだけどさ。
よくそこまでやってやりますね。でも、
いや捨てられたら、まあ、かわいそうじゃん。いいものだったのよ、まあ、勝手に食ってやろうっていうのを一回考えたよ。それは犯罪だしさ。
いや、
よくないよくない。それはさすがによくねえだろ
う。そうかな、うん、
そう。でもこうほっといたらさ、これ生ものやっぱむずいよね。生漏れじゃない、生漏れじゃないから多分ね、を入れられたのかな。
うん、
そう、これむずいよね。
むず、前の住人の荷物とか届かないですか。
もうバンバン届くよね。
バンバン届きますよね。うん、
永遠に届くあれ。
本当に嫌だあれ。
あれ嫌だ。
そっか、でも住所変更とかしないんですかね、みんな。
しないんじゃない、郵便局届けてないでしょ。
うん、
もうしないんじゃない。住所変更はねするけど、郵便局にはない
やつで
しょ。
あ、そうですね。
あれしないでしょ。すっごいいやらしいなんかね、会員サイトみたいなやつが届くのよ。いやらしいお店のなんかね、パンフレット見たらすっごい届く。
エロいやつ住んでたんだ、
う
ん、
お前実名で登録すんなよってすげえ思うのよ。なんでお前よく登録すんなこんなとこっていうのが。有料会員じゃねえと届かないだろっていう、なんか届くんだから、あれやめてほしいんだよ。
ねえ、
すげえ届く、
本当に届く。
あれどうにかやりようないのかなって困ってる可能性もあるもんね。
そうですよね。だから離職届けみたいな、
あ、まあ、言ってたよね、
はい、離職届みたいに届いて、
まあまあ硬いやつが届いて
た、硬いやつだ、その会社に
中のかどっかのね、
はい、会社に電話して、
困るだろこれ、
捨てていいっすよって言ってたけど会社の人。
まあまあの公文書じゃないのかよ、あれ。ほんとむずいよね。でもほんと今後ね、もう当日とか受け取りとかもう無理っていうもんね、人がどんどん減っちゃうから、配達は。
あ、
基本的にはもうそういう集合玄関のその宅配ボックスか、うん、集荷場に自分で取りに行くかになるっていうもんね。あ、コンビニ受け取ってくださいとかになるっていうね。
宅配ボックス
無理よ、人が足んなくなるんだから。
うん、
もう当日明日届きますプラス2,000円ですみたいな世の中よ本当に。
はあ、
まだそれぐらいでいいけどな。
うん、
だからコロナ前までは本当に、まあ、もっと前かやっぱその配送料高いからやっぱ別にって人めっちゃ多かったはずなのにさ、
うん、
ウーバーとかもさやっぱ高いから頼まないってはずだったのに、
うん、
あのコロナ禍でもまあ別にいいかなってね。
あ、そうですね。
2,3 回使ったらもうまひるよね、
うん、
みんな、
うん、まひる本当に。
うん、ラテマネっていうのかな、1日あたり使ってるなんかそのコーヒー一杯みたいな値段って誰もみんな忘れるから、うん、まあしてくるらしいけどね。だ、
うん、
1,000 円ぐらいのサービスなんかもやっぱみんなやめないんだろうね。
なんかなんとでもないと思っちゃいますよね、うん、
まあいっかってなるよね。
うん、タバコも一緒、
うん、俺もニコニコ生放送の魔石芸能者のチャンネル入ってるの忘れててこの前解約したわ。いつまで俺入ってたんだと思って、まあ、金取られたのか分かんないけど、あ、入ってた、それ有料なんだよなと思って解約したわ。
何登録してんですか。
いやルシファーさんの新しいネタが見たかったじゃん。すぐ上げてくれるから登録したけども解約したわ。あれも金取られたのかな、それも分かんねえ。
いや取られてますよ絶対、ね、
そこの生のプレミア会も解約しちゃってもいいしな、結構あるからな。さあそんな中、
はい、
ザ・セカンドの抽選会が行われました。三日月マンハッタンはザ・ボンチ・リニア半次郎のブロック、
うん、
誤解を恐れずに言います、鼻のないブロックである。ザ・ボンチ師匠だけが見たい。
リニアさんと、
うん、三日月さんとリニアさんがね一回もうしょっぱなぶつかりますけど、
うん、
あのこのザ・セカンドの対策ライブをで2組ぶつかってたしね。いいよ、もう何回やんだよ。2回やってんじゃねえか。
三日月さんとリニアさんは本当、鼻ないな、ワクワクしない。
ザ・ボンチ賞と半次郎さんはね、まあちょっとこれはなんかどう見るんだろう、うん、どういう基準で審査になるんだろうってのはまあもうお客さんだけどちょっと興味あるけど、三日月さんとリニアさんはちょっとな、うん、
ね、
前日やってほしいな。前日勝負ネタかけて一回やってほしいわ、
三日月さんとリニアさん。
そのまま臨んでほしいけどね。
ね、
うん、面白そうだよな。あ、これはまあちょっとな、結構その抽選会をリアルタイムで見てたんですよ、ワクワクしながら、
はい、
本当になんかうん、はぁ、あ、ってなる。はぁ、あ、ってなりましたね。
はぁ、あ、ってなりましたね。
やっぱもう 前半がワクワクしすぎて後半明らかに番組自体失速して
るみんなおじさんだから疲れちゃってるし、
どんどん埋まりにつれて盛り上がりがどんどん失速してったよね。あれ何なんだろうな、もうちょい何とかしてほしかったけどな。
ねえ
面白かったけどね。まあまあ面白かったです。まあ楽しみ、ネタ自体はもうめっちゃ楽しみなんで、多分まあリアルタイムで見ちゃうだろうけどな、うん、三日月にはまあ勝ってほしいですね。勝ってほしいし、まあリニアさんが勝っても嬉しいですけど、まあ三日月さんにこのバンバンと勝ち上がってほしいですね。
行ってほしいですね。
今年はベスト8とか残ってほしいです本当に、
うん、
上まで行ってほしいですね理想の上司トップ10、これ生命保険会社が毎年明治安田生命ですか、どっかがねやってるやつですかね、
はい、
トップ10ランキング発表されました。2022年9位だったカズレーザー、今年はランクにならず。
あら悔しいですね。
これはまあ誤解を恐れずに言います、不正ですきっと上位だったんでしょう、不正です、操作ですね、これは。
あ、不正で
今までね、そのね、その例えば旧ジャニーズグループであったりとか女優さんとか、俳優さん、ミュージシャン、そういった方のね組織票が散見されましたけども、これはもうこれもきっと何らかの力が加わったと考えていいでしょう。
あ、本当はランクインしてたんですかね。
してたでしょう。
なんでカズさんおっちゃん。
してたでしょうね。
なんで入れたくないですか。
いや誰かが代わりに入ったんでしょう。
このメンバーですか。
うん、去年もランク外ですね。
去年から不正が続いてると考えていいでしょ
う。2021年が7位。
7位。
はい。22年が9位。
だ7位に入ったからそこから徐々に引きずり下ろされたと考えてよろしいでしょうね。
そっか、そ、ね、誰が入ったんでしょうねこのメンバーで。内村さん、
まあ、
大谷翔平、
伊達さんかな。
伊達さん、
伊達さんですかね。
伊達さんどうしても入れたかったんですかね。
伊達さんといえばね、やっぱ後輩に異常な食飯を食わせる、ね、飯腹でおなじみ伊達さんですからね
非常に飯食わせる、
パワハラ体質の伊達さん、
あんなパワハラですもんね。
めちゃめちゃ飯食わせるおお、パワハラあ、そうでしょ、おかしいでしょ。
そうだ、よくないよな、飯食わす。
ムロツヨシさん、ムロツヨシさん、ムロツヨシさんが上司とか。
ムロツヨシさんなんか、
ムロツヨシさんってやっぱこうね、パッと見た瞬間やっぱムツゴロウさんと間違えるからね。
そうかな、
パッとね見た瞬間、うん、どっちだってなるんでね。ムツゴロウさんが、まあ、昨年亡くなられたんで、その票がまとまったということですねムツゴロウさん分も得てのムロツヨシさんと言えるんじゃないでしょうか。
間違って、ムツゴロウさんと間違えてってこと、
うん、一瞬でパッと見て、あ、ムツゴロウさんかなと思って。M リーグとかで麻雀が入ってるから、やっぱ麻雀好きな人がね、あ、ムツゴロウさんいるんだと思って入れたと考えていいでしょう。もちろん、ムロさんはね、いい人ですけど、ね、それに加えてと考えていいんじゃないでしょうか。安住さんは、あれですね、まあ、TBS の役員待遇なんて、まあ、社を挙げて入れたんでしょう。
安住さん。
これはもう不正です。
不正かな、
不正ですね。栗山監督はね、もちろんもう日本一に導いた、これ理想の上司1位で、これ1位でいいんじゃないかと思いますね。これ不正じゃないです、
不正じゃない、
不正じゃないですね、はい、川島さん、これはもう、はい、吉本興業さんの、組織票ですねと言えるでしょう、うん、これそうですね。あとはラビットでお世話になってる若手が、主に東京ホテイソンあたりがね
そんなことまでしてるんですか、うん、あの子たち。
そうですね、だ若い子がこれね、新入社員が多分ねこれ投票するんでしょ、新社会人が、確か新社会人に対してのアンケートなんでね。まあそうなるとやっぱそっかな、うん、川島さんもじゃあ TBS だな、 TBS の新社会新入社員とかね
あ
とはそのインターンで来た子にも入れてくださいって言ったと。
そっか、だから安住さんとね、
はい、そうですね。で伊沢さんはね、まあそっか、クイズノックの社長ですから、彼も CEO ですから、まあ社員とかにね言って、あとまた、若い子から人気ですから、もうほんと、うん、YouTube の動画に、まあ伊沢拓司を1位へっていう、そのサブリミナル的なことをね、24コマに1枚ずつ入れたんじゃないかという。
みんな理想の上司に入りたいんだな。
そうでしょうね。
そうかな、
藤井さん、藤井さんはもう泣き芸で同じですから泣き落としですねこれは泣き芸ですから、この人は泣き落としで。あれ、藤井さんって不倫なんだっけ。
フリーになったんじゃ
ない、なったんでしたっけ。
うん、あ、そうだそうだ、
そうですよね、
はい、
泣き落としからのフリー
泣き落としフリー、
泣き落としフリーですね。設楽さんはやっぱ業界にファンが多いんでね、
うん、
ホリプロコムだけの力ではさすがにここの上に来ないんで、やっぱ他の力ですね、
設楽さん、
はい、ということで、まあ純粋な1位は、まあ、栗山英樹さんとことになります
が、栗山
英樹さんが1位。
確かに WBC がね、
そうですね、
うん、
でもそっか、大谷翔平選手も28歳ですから、まあ新社会人からしたら、まあいい上司の年齢なんですね。そう考えたら、まあ理想の上司ってなるか、
それはちょっとわかるな。
28で
女性のを見てみましょう、日テレの三浦アナが1位、
はい、
で天海祐希さん、伊藤麻子さん、ガッキーさん、アンミカさん、有働アナ、佐藤しおりさん、白石麻衣さん、田中みな実さん、石原さとみさん、そうですね、1位三浦アナで天海さん、伊藤麻子さん、そうですね、主ランが上位に来ると考えてほしいですね酒の力ですねこれは、みんな酒に溺れたいんだっていうことなんでしょうね。
意外とそうか、
そうなんですね、
酒が好きなんですね。
酒と食ですね、はい、基本的には食い散らかして飲み散らかす人たちが上に来ると。そういう意味であの、そうです、荒垣さんだけですね、ガッキーさんだけです、ガッキーが1位、はい、他は食と酒の力、佐藤しおりさんも立ち食いそばだけの人ですから立ち食いそばを勢いよくする人、田中みな実さんは、まあ、1日水を2リットル飲む人、暴飲暴食、健康暴飲暴食レディああそうでしょ、もう2リットル水飲んだらそれはもう暴飲暴食だろ健康な暴飲暴食だろこれは。
あんなスタイルに厳しいのに、
うん、そうですね、もうあれもう良くないよ、真似したら死ぬよあんなもん。
暴飲暴食の人なんだ。
2リットル水飲んだそれは水でも暴飲だろダメだろ暴飲暴食
2リットルか、
はい、ということで、まあ、1位は、繰り上げで、荒垣結衣さん、
ガッキーが1位、
ガッキーさんですね、はい、韓国のサムスン電子がギャラクシーリングを発表、うん、まあ、サムスンといえばギャラクシーですけど、はい、ユーザーの生体情報を読み取るセンサーが少なくとも1つ以上搭載されていて、少なくとも1つ以上なんだよ、金によってなレベルがあると、S10 とかになるとなんだろう、センサーが複数なのか、
そういうことじゃないですかね。
なるほど、廉価版安いやつはセンサーが1つ、センサー1つだ、
センサー1つ。
同社はギャラクシーリングについて、睡眠中も身につけているのが楽で健康管理のための精密なデータ測定が可能と紹介した。まあ、スマートウォッチでもね、いろいろ測ってくれますもんね、はい、心拍数なりなんなりど、
そのリング版っていう、
ね、リング版、私が大好きな、グレッグ・イーガンさんっていうあのオーストラリアの、SF 作家がいるんですけども、
はい、
その人の作品で確か昔病気をどんな病気でも治療してくれる指輪みたいな話がありましたね。先進国の人はそれをみんなつけてるからどこに行って病気にならないけど、発展途上国の人はその指輪が買えないから未だに病気のせいで争いを起こしてる、
うん、
みたいな短編がね確かあったはずですけど、もうそういうのになるのかな、未来がどんどん近づいてますね。
うーん、
でも指輪か、指輪ってさ寝てる間つけるの、
つけ、
むしろこれ指輪で寝てる時つけてないといけないんじゃないですか、
だからつけるもんなんですか、俺指輪って全くしないんで分かんないですけど、
いやつけないですよね、
つけてるんじゃないですか、
つけてるんだ、
結婚指輪、
渡辺さん寝てる時つけてるんじゃないですかね、
渡辺さんつけてます、
つけてないですね、
つけてないんじゃん、
はい、
なんでそんなイケシャーシャーと決めたの今一般論的に、
一般論的に、
はい、あ、違和感ってそんな、むっちゃやっぱイライラするんだよねつけてると、時計とかでもそうだけど、もう嫌なんだよね、平気、
うん、時計は平気です
よ、時計平気だったらじゃあもう指輪も平気なんじゃない、
いやでも寝てたら多分ぶん投げちゃいますよ、外しちゃって、
あーそれわかるわ、
うん、
ちょっとわかるわいやそれわかる、時計の方がな、でもさ時計はさ密着させてなきゃいけないからさ、ある程度キュッて締めなきゃいけないわけでしょ、
はい、
指輪はさ勝手に密着しそうだけどさ、指輪の方がいいのかな、やっぱ
指輪
ちっちゃいからってことなのかな、指輪で何をわかるんだろう、体温は測れるか、表面温度だからね、でも深部体温は測れるんだろう、血流も測れるか、あとなんだろう、どんなもの、脈拍、
脈も測れますよねきっと、
健康管理のため、健康管理したかったらさ、その値段でジム行けばダンベルでも買えば、ね、
いやめんどくさいんですよ、
モニタリングしてさしたところでさ明日も不健康だろ指輪つけたら健康になるわけじゃないじゃん指輪つけば、ま、俺ちょっと最近太りすぎが気になるんだよな、ちょっとギャラクシーリングつけるか、翌朝やっぱ不健康か意味なくね俺最近ちょっと健康気になるんだよな、気になるんだよなっつったらダンベル買えよ、
まあそうですよね、うん、そんなやつ多分ジム行かないですもんね、指輪つけて不健康だってなっちゃう、うんね、
まあ睡眠のさレベルとかは深、
うん、
なんか実はそここで酸素が薄くなってるとかそれ分かったらいいと思うけど、分かったとってなんだよね、健康を治すためには結局その体質改善しなきゃいけないから別のコストもかかるよね、
うーん、まあやんないでしょうね、うん、これ
でこれをつけてたらさ、例えばさ、例えばあのそれこそオズワルドのさ畑中さんが手術されましたけど、
はい、
腎臓がんとか本当にそういう分かりづらいやつも
傾向として分かるんだったらさいいけどさ、
うん、
たこのちょっとした器具つけた程度のモニタリングだとまあ分かんないもんねどうなんだろうな。でもまあ気になる人はいるか、毎日体重計乗る人いるっていうもんね、うん、
いるでしょ、
マジで多いんでしょ、ね、俺新しい体重計、そのいい体重計もらって、
うん、
あの風呂場に置いたんだけど自分も含めて誰も使ってないね、うちの人。
へー、まあ男ですからね、
うん、やっぱ気にならないんだろうね、
うん、まあ、
風呂上がりですよね基本的に。
風呂上がりに乗る使えるようにそのなんか滑らないやつになってるのよ、
うん、
でだからもう風呂上がりのあのスペース、タオル、あのケイソマットの代わりにもう使えるようになってるのよ。なのに誰もスイッチ入れてないんだよ
すごい体重計だな、うん、それ
俺も使ってない、めんどくさくなっちゃう。乗ってあのしばらく乗ってればあのピピって出てくるようになってるんだよ、うん、あ、じゃあ一回パッと押してか、スイッチの部分だけでも足で触れて乗ってればいいんだけど、めんどくさい。
多少濡れててもいいってことですね。
全然大丈夫、上カバーかけてあるから。
すごいですね、いい、欲しいな。
ケイソマットが上に横に置いてやって、いや別に自分で作っただけだよ、あのケイソドマットと、で水が上についたやつが横に勝手に濡れても元々生活物だから、濡れた部分は横に行って、その軽装動画
マット分はちゃんと引いてくれる
ように、そうそうそう、で下にも引いてあるし、そうそうそう、
あーなるほど。
だから乗って一回足でスイッチ押すだけなんだけど、邪魔になってまあ結局勝たしたよね、うん、マジで測んないね。
面白いですよ体重って。
でもさ、これもう5キロ増えても変わんないんだよね、
その意識がってことですか。
じゃあ5キロ、まず5キロ増えることねえな。3キロとか増えたぐらいだと、うん、本当にその感覚すぐ戻ったり増えたりするからさ、誤差の範囲というか、あ、ジムもじゃあちょっとジム通う頻度上げようかなとかだけですぐ戻せるしさ、
うん、それですよ。
でもそれは体重乗んなくてもなんのよ。そもそも俺見て、あ、最近やっぱちょっと期間空いてたから今月ラストだからジム連続で行ってみようかなとかなの。でも変わんねえんだよね。
なんか体重だけじゃないでしょ別に。
なんか
体脂肪とかね出るけど、
体脂肪とか
なんせ体脂肪系なんて当てになるって俺はもう信じてるからさ。
あそうなんですか。
そう、あんなマジで当てにならないからね。
嘘なんだあれ。
そうだよ。もちろんそれ毎日ずっと同じタイミングで測っててとか、はい、その取り方はあるけど、 あれで体脂肪っていう体脂肪率がさ、じゃあ20何パーいったからって、
うん、
それが何なんだって話じゃん。20何パーいくとどうなのって説明できないじゃん。
言わせようとか思うんじゃないですか。
だからそれ体重とも変わんないじゃん。
うん、
そうそうそう、
そうか。体重は測るけどな。
測るんだ。
わかります、わかります。全然
偉いね。
うん、
なんで
これ以下になったらパンを食うって
じゃ減らせないようにしてんの、ジョッキーみたいなこと最低体重が決まってんの。
これ以下になったら夜中パンを食うっていう。
なるほど、自分にね、今なら平気だっていうね。
は
い、
要するに基本的には飯が減っていくってことですか。
飯そんな食わないんで、
あ、なるほど、ね、
これ以上減ったらちょっと気持ち悪いなって。なんか
これ以上減ったら食えるなじゃなくて、食わないとダメだなっていうこと
ですね。あ、そうですそうです。う
なるほどね。
はい、くだらないパン
食べて、酒ばっかのじゃくだらないパン、
そう、くだらないパンを夜中に食べて増やす、
激安くだらないパンで、ね、いやもう、ね、運動とかある程度してるとやっぱ体重って、いや、まあ、コンテストが出ない限りはほとんどやっぱ気にならないんじゃない。やっぱ増やすのが大変だからさ、うん、圧倒的に。
そうですか。
そうですか。
いや、ジム通ってて体重増やすってむっちゃ大変よ。筋肉増やすってもうむちゃくちゃ大変。
綺麗に増やすってことか、うん、
筋肉以外は体重と認めてないからね、うん、デブには話してねえんだよこっちは。
デブの話じゃなくて、
デブと話す下は持ってないんだよこちらは。50にお太りください。
そっか、筋肉で増やすのは無理です
ね。いや、マジ無理よ、
しんどいですよね。
まあ、ボディービルダーのね、横川選手は今年は大会に復帰するなんてね、話もありましたけど、ね、
うん、
楽しみですね。そんなわけで皆さんも、ブクブク太ってください。週刊しゃべれーザー、この後も最後までお付き合いください。
SBS ラジオ
週刊
しゃべれーザー。
SBS ラジオ
週刊しゃべれーザー。週刊しゃべれーザー。
本当にしゃべりたかったところだけ編集されて使われてないっていう、
しゃべれーザー、
そこが言いたかったの。
週刊シャベレーザ
ー、 SBS ラジオ週刊シャベレーザー、私カズレーザーが納言の小泉ちゃんこと鈴木みゆきさんとお送りしております。
はい、
さあ今週も静岡ニュースの時間です。このコーナーは富士通ジャパンの提供でお送りします。こちら、2月24日静岡放送さんのニュース。枕投げようぜ。全日本枕投げ大会が開幕。伊藤氏、まあ伊藤氏はね確か昔から枕投げの大会開かれるなと聞きましたけど、伊藤温泉の名物行事、全日本、全日本どっちだろう、まあ、いいや、全日本枕投げ大会が2月24日開幕しました。開会式、枕投げようぜ。
開会式でこんなん言うんだな。
選手先生なんですかねこれは。先生枕投げようぜ。
バカだな、
うん、俺はこれはもう文章からの察してるんで、これ実際そういう言い方をしたかどうか分かりません。ただこの文面からだけではそのように、受け取れます。開会式、枕投げようぜ、
はい、いいですね。
高校の修学旅行での経験から枕投げを競技化したこの大会は2024年で12回目を迎え、2月24日は公式アンバサダーの AKB48 成田さん、も参戦し大会を盛り上げました。高校の修学旅行で枕投げしたん、バカじゃねえの。
しなかったですか。
高校でするか。小学校じゃない、枕投げって。
中学もしなかったな。
中学もしないだろ、もう
中学しなかったです。
しないよね。高校の修学旅行で枕投げしたんだ。あ、そう。
かわいい。
結構ガチめの、まあ、枕投げなのかな。この大会では1チーム8人、10個の枕を投げ合い、相手チームの対象に当てれば勝ち。これ、ね、そうなんだね。リベロっていうポジションがあって、あのね、はい、そう、これ写真で布団持ってる人いるでしょ。これはもう防御のための布団で、その、守るのよ、味方メンバーを。ドッジボールみたいな感じなんだけど、そのリベロはその投げられずに確かに守るだけ、布団で守るっていう役職だったはず。
奥にいるのが偉い人たちってことですか。
そうそうそう、多分当てたらどんどん抜けていくとかでいいんだと思うんだけどね。
リベロでも楽しそうですね。
リベロは楽しいと思うよ、
うん、
リベロがなかったら本当にもうつまんねえだろ。
リベロ
確かリベロはそう、布団でね守る。でこれ確かね、途中で先生来たぞっつったらみんなで布団に隠れなきゃいけないんだ
ね。めっちゃおもろいじゃないですか。
そういうルールだったはず。やったらめちゃめちゃ面白いと思う。
おもろ。
これ枕投げじゃないからね。もうこの全日本枕投げ選手権だから、枕投げ大会だから。
うん。
これちゃんとルールがある。確かそうだった。先生が来るんで確か。
先生来たぞっていうのは誰が。
バーってみんな、そうだ、審判が。
審判が。
バーってみんなで隠れるってい
う。かわいい。
それ隠れる方じゃダメなんですか。
隠れないとそいつ失格なんじゃない
か。ビーとかそういう音とかじゃダメなんですか。先生
来たぞ。いや先生来たぞだからでしょ。じゃあだって、うん、枕投げようぜって言うぐらいだからさ。先生来たぞとかのがいいでしょ。
先生来たぞ、うん、
ちょっと長い気もしますけどね。
あー確かに、
わーって
先生来たぞ、うん、長いですね。ダラダラしちゃうな、う
ん、いやいや、だとしたらそのルールを合理化しようと思ったら枕である意味なくね。やめてください、ね、
ちょっと
大人の意見やめてください、うん、高校で枕投げする人たちが考えたんだからね、正論やめてください。
先生来たぞ、長いからその間に
考えられちゃう。先生来たぞ、俺が確か覚えてる限り多分そんな感じの、
そんな感じの
言い方があったはず。全国から40のチーム、ちょっとこれ面白そうだな、
ね。
浴衣姿の参加者たちは防御の布団で大将を守りながら熱い戦いを繰り広げました。これめっちゃ面白いじゃん。
面白い、
マジで参加してえわ。
2月24日開幕しましたっつってるから、
うん、40チームあるからね、まあ、1日で終わるでしょ。
何日間で分け
るの。リーグ戦やねえだろ。トーナメントだろ。やだよリーグで。伊藤氏温泉に泊まりながら、うわ今日はちょっと成績が芳しくなかったらちょっとミーティングしよう。いやでしょそんな伊藤氏で温泉まで行って、そんな過ごし方。
そっか、
できれば本当の旅館の中でやれる。
確かにね、これで会場がなんか体育館みたいなところですけど、
うん、
ね、そう伊藤氏でやるんだったら確かにね、温泉でやってくれって思うけど、でもいい温泉ってさ多分枕投げ禁止してるでしょ。
許してくれない。
うちではやってほしくねえって思ってるでしょ。参加者の女性、めちゃくちゃ楽しい、こんなに盛り上がるとは思わなかった、
うん、
参加者の男性、最高です、ワクワクドキドキが止まらないです。
うん、
年齢関係なくみんなで楽しめて、みんなが熱くなれる部活のように楽しめる大会。25日は決勝トーナメント。あ、2日間やったんだ。
2日やりましたね。
優勝チームには賞金10万円。
おもろそう。
面白そうだね。だから
全国から切って決勝上がると止まらないといけないってことですね。
そうね、
うん、
地元の人なんじゃない。
全国からって言ってますからね。
全国予選があるのかな。
その夜旅館で泊まって、
そうね、
また対策を練
って、うん、
ことなんですかね、枕。
楽しい。
いや絶対夜酔っ払って化粧トラベとグダグダだろ頭痛いとかだろ伊藤まで行ってさ
バックレちゃうな。
バックレるな。
バックレちゃいますね。
10万円かまあもうよくね。
決勝明日控えてるのに。
まあ、頭痛い。どうする10万でも10万さ多分もうこの感じだと取れないでしょ。もうよくね。
いやいやそれはない。
いいもう行こう行こう行こう。
観光とかしてたもんね。
伊藤まで来たからさついでまあどっかね。なんか滝とか見てさ帰ろうぜ。
枕2日間はいいですね、うん、確かに1日でいいな
1日目で多分まあまあ疲れるじゃん、
はい、
2日目やだね
2日目やですね、うん、2日連続枕投げたくないもんな、うん、
でなんか多分優勝チームとか結構ガチっぽかったらさ、うん、マジやだなってなるよね
多分どっかで2日目の朝とかは観光とかするしますよね多分、うん、そっち楽しくなって
楽しくなって、うん、来ない、うん、いや
行
かない
この体育館に行かないといけないのかっていう、う
ん、決勝トーナメント40チームからどれぐらいが決勝トーナメント残るか8くらい残るのかな
うーん
8残ったらなどうだろうなでもさ1チーム8人で40チームで320人もいるってことすごいね
すごいですよね
じゃ結構粛々と予選は進んでいくんだろうなう、ね、面白そうだね、うん、
確かにへーやっぱホテル代は向こう持ちなんですかね
いや絶対こっちで出すでしょ
やっぱ2日明け自分でねだって
だツアー的にしてんじゃない
その日旅館取るとか結構難
し
いですよ、
ね、いやだから予約は必要なんじゃない
しといて
そうだから伊藤氏はある程度その主催というかその協賛とかに回ってると思うからこのもしその大会参加される方はこういったホテルがありますってことになってんじゃないで観光誘致というか
うーん
でこの時間まで来てくださいとかで泊まる場所は先にあの確保しといてくださいとか、だから絶対一泊させる負けてもみたいなことだと
それ
ツアー的な感じしてるでしょじゃないとこんな大会主催してもさそんな別にね韓国そんなこれを見に来る人はいないわけだからさこれを機に伊東に来る人は、ね、320人いるわけだからめっちゃいいでしょ320人が泊まってくれって考えたらまあいいんじゃない
優勝大阪の人だ
ええー、
チーム
うーん
確かに320人来るのか、
うん、枕だけ用意して、
うん、最高
めっちゃいいじゃん体育館もこれ絶対もう公共の体育館だからもう金かかんないでしょ、
ね、
結構いいんじゃない
ちょっとでも
面白そう、
うん、
旅館内でなんか
絶対旅館でいいのが面白いね
アウト
そうですね
いやなんかそのこの大会終わって旅館泊まってその日の夜とかなんか他のチームの人
そんなにかけてねえだろ枕投げ大会によこんなとこで会うとは偶然ですねみたいなねえだろ何々チームの皆さんじゃないですかどうですか一発ストリート枕投げやっときますか
ありますよね前哨戦で
ねえよ、
うん、いやーこれ
相手チームはここで投げる枕ないよ明日に取っときない
やこれ本気だと思うけどな
ちょっと肩痛めてるふりとかしてね、
うん、
ああ調子悪い感じで
チームこうやばい
何その昔 のボクシングの和島さんが風邪ひいたふりみたいな咳込んで相手を油断させるじゃないのよ
本当だ先生が来たぞコール、
絶対10万円もらいたいでしょこれだって、
決勝までいったらまあでもやっぱある程度真剣ならないこういうの面白くないじゃん
うん、
なーなーで最初からやったらつまんないからやっぱ10万は大事だと思う
決勝までいけばですねで
も、うん、いやこれやっぱ一生懸命やったらなんだかんだよ楽しいよね、
まあ、でも1チームだけずば抜けて真剣すぎてなんか冷めるっていうパターンもある
し、ね、そうですねそしたら2日目いかないわああれ、ね、
キューさんまでカズレーザーが本気出してると冷めるよねあれね勝てるわけねえじゃんっていうねあれ冷めるよね
冷める見てらんね
あれ冷めるよねあれやだよねあの感じになるとねだから別に多分ルールがちゃんとしてるけどその実力差が出ないシステムになってると思うよまあね投げる速度とかあるけどだからってそれだけでって感じじゃないと思う、
うん、
圧倒的でも肩の力必要ですね、
うん、で枕だからさまあ投げやすさとかで枕も全部公式枕とかじゃないと思うんだよ誤差があるから投げづらい投げにくいとか結構グダグダになるようになってると思うよ
そう持ち込みなんですか枕
え強くないじゃ んカスタムしちゃうじゃん
分かんない分かんないです持ち込みなのか
ちょっと待ってくれあそこの枕なんか違うだろう中に変なの入ってねえかみたいな
絶対浴衣じゃあパジャマじゃないといけない
浴衣よりパジャマの方がいいよね動きやすいもんねでもさ、うん、あ私我々は寝るときこの格好ですってなんかすっごいスポーティーなさ格好で来るやつがいるのかな やってほしいけどな。
浴衣だ。浴衣
320着用意するのあれですもんね。厳しい。
だ自分たちじゃない、うん、なんじゃないですか。
旅館からかけます。
多分それ旅館からでしょ。
うん。
あんな無線いくらでも金なんかただ当然よ。
面白い。
ちょっと面白そうですね。
面白そうですね。
うん、これ8人か8人集めるのちょっと大変だね。
大変ですね。
8人はちょっと大変よね。
うん。
ちょっとなんか
ノリで行ってみたいけどね。
8人スケジュール合わせるんです
か。そう8人ちょっとだからそこなんだよね
土日で、
うん、でも土日普通に伊東温泉に行くっていうって考えたら、
うん、
行ってたってもう今度は午前中で終わるでしょ、
うん、何時なんだろうな。
いや2日ありますか。
いや別に、ま、いいじゃん別に負けるだろ。勝ったら勝ったらそれはめっちゃ多分テンション上がるでしょなんだかんだで。
は
あ。いいんじゃない、まあ、そういう意味ではなんか一回行ってもいいね。ちょっと楽しそう。
いやね面白そうですよね、うん、
枕投げってさ、
うん、
な何が面白いんかなこういうさこういうなんかルール化してんなら分かるけどさ自然発生的にあれなんで枕投げしようぜって言うんだろうね、
うん、
結局さよく分かんないもんね枕投げって。
もうテンション上がりきった時にやれるゲームですもんね、うん、あれ。
であんなさ学生の頃小学校とか修学旅行で止められる部屋なんてさ、はい、めっちゃ狭いじゃん。
狭い
雑魚ね、あの6畳一間にさ 4,5 人いるわけじゃん。あの距離での枕投げなんかもう直接叩きつけてるようなもんだもんな、うん、
みんなその後咳込んであのほこりで、
なんなんだろうねあれ今の子もやってんのその修学旅行で枕投げ。俺らですらなんかやってたのかどうかも分かんないよ。なんとなく投げてなんかそういうもんだというか
小学校の時とかはね
枕投げっていうものがあるみたいな、
うん、
っていうだけだもんね。
なんかでも楽しいですよ。
なんか楽しい、
ね、なんか楽しい、
なんか楽しいね。でもな、うん、今の子何やってんだろうか。そういう止まったらポケモンとかやるのかな。ポケモンじゃねえや、まあ、ゲームやってんのかみんな。スマホで遊ぶか。
スマホ持ってっちゃいけないんじゃないですかまだ。
ダメか
多分。
でもさ俺もう持ってっちゃダメって言われたけどゲームボーイみんな持ってってポケモンずっとやってた。がっつりみんなで集まってポケモン対戦できる機会ってあんまないからさ。
あーそっか対戦できるのか。
そうそうポケモン結局持ってってたな。
小
6の修学旅行は確かポケモンずっとやってた気がする。小5の修学旅行もポケモンだったんだけど、
はい、
本体を持ってくると、まあ、バレやすいじゃん、
うん、
だからみんな俺カートリッジだけ持ってくんだよ。で本体が1個しかなくて対戦できなかったっていう苦い思い出があったから全員がもう本体持ってこようってなったな翌年は。
ゲームボーイです、
ね、ゲームボーイ、
うん、
いや今だったら何あんだろうゲーム今、ね、でもスイッチ持ってきゃいいのか、
うん、
あとポケモンカードとかポケカードとかやるのかな。
ポケモンカードって今も流行ってるんですか。
めっちゃやってんでしょ。
そうなん
だ。暴れる君とかすごい大会出まくってるって言った
けど。へえ、
うん。カードゲーム一時なんかいっぱい考えてたなみんなで、
うん、
なんか中峰さんがそれこ そのテーブルゲームカードゲームとかを作ってるそのゲーム作家の人となんか知り合いとかで遊びに行くって言ったの。でそのプロトタイプのカードゲームとかみんなでやるんだって。
おもろそう。
なんか面白そうだったすげえ面白そうだった。話聞くだけ、ああアイデアそんなこと思いつくんだ。
中峰さんって、
うん、
そんなことしてる時間あるんですか。
ああなんか仕事そんなことしてる、ね、いい年なんだから働けよってことでしょ。そうだよその通りだよ、うん、その通りその通り中村さんだってあれだよ、ザ・セカンドのあの抽選会の前日か前々日かな、あの出場者32名分のカード作って自分で抽選会のリハーサルやった
言ってたな。
リハーサルっていうのはその何ここでこういうコメントしてちょっと残そう。
普通はそうでしょ、うん、誰とぶつかったらとかでしょ。違う違う違う、大会全体のリハーサル。
どういうこと
だ。この引いてヘンダーソンさんと誰かがぶつかって、あこれは盛り上がるかなとかを考えたの全パターンやった、ほぼ何十パターンでやった。で自分がこれだったら自分が一番勝ち筋があるっていうのが5パターンぐらいあったんだって。こうほどぶつかった後相手チームの山からこれが出てきてこういったらなんか勝ちそうだな。
それ面白いけどな、聞きたいけどな、
うん、やったけど、うん、そう全部外れたっつ
リニアさん
全部外れた
今じゃあ中峰さんはもう答えはある程度できてるってことですね、う
ん、中峰さんの計算上は優勝できない勝ちパターンにないから
できないんだ。
まあそうだから、ね、抽選会翌日家で飲んでたけどもう盛り上がらないよ
分析しすぎて自分でもう
諦める
モチベーションなくなってるんです
ごいでしょ。今年はだから優勝できないから参戦しませんみたいな人いるじゃん、
は
い
は
い、それもうその
一ことですよね、うん、だから今年はシミュレーションして結果優勝できない。
でもそれってさ、いいネタができなかったとかでしょ、うん、ネタのクオリティ上げずにそっちにかけてるから運の方にかけて、あ、今年運がなかったからもう優勝できねえやっていう、
ネタのクオリティ上がってるんですけれどもも
うシミュレーションの結果
運が悪い、
これダメなんで、うん、これだと勝ち筋がないので今年は無理です。何それ
披露したいとかっていう欲は
いやそれ受けたいとかもちろんあると思うけど優勝はできないらしい。
そっか残念だな。
どういうことなんですかね。それを相方の又吉さんはどういうつもりで聞いてんだろう。多分おかしい。そんなね優勝の目がない中ネタをやってる2月回ったか漫才やってるところ見えるので
楽しい。
ぜひご覧ください。週刊しゃべレーザー、この番組は周永社道尾修介 N ED 治療 AGA 治療の専門クリニックイースト駅前クリニック富士通ジャパンの提供でお送りしました。さあエンディングの時間です。
中峰さんの想定では、はい、この32から16ですよね、はい、ここは、勝ち筋は見えてるんですか。
まあ、勝ち筋はあるんじゃない。
いや、まあ、ありますよ。もちろん
タイプは全然違うしさ、
うん、
勝ち筋ってでもネタやること決めてるわけだから なんかこうあるんですか。そのあこここの ネタぶつけてくるから、
そう相手のネタも知ってるじゃん、
うん、
で出番が先だから多分言うフレーズとかは
そんなことしていい
と。いいんでしょ。それはだって番外戦術全然でしょ。だってこのフレーズがあるってことはそれが聞きが弱くなる展開入れてもいいわけでしょ、
うん、
俺全然それはフェアだと思うよ。
そうなの
か、うん、俺は全然それはだそれをやんないからみんな勝てないんだと思うしさ。
23日ですね、
3月23日に対戦があるということなので、はい、まあ、今のネタは多分仕上げてると思うので多分面白いと思うので、うん、ぜひご覧ください。
頑張ってほし
い。三日月マンハッタン又吉さんへの応援メールお待ちしております。
はい、宛先がカズアットマークdigsbs.com カズアットマークdigsbs.com dig はすべてローマ字で digisbs です。
はい、三日月の、又吉さん、そしてリニアの翔平さんへの応援メールをお待ちしております。リスナーの皆様ありがとうございました。お相手は私カズレザーと
名古屋すすきむきでした。
また来週お願いします。